ボンクラ映画館支配人のザトウイジでございます。今回は赤坂見附にあるお店タカさんについて語っています。ゲストとしてタカのママさんにご登場いただきました。こちらのお店は最初六本木でオープンし、現在は赤坂見附に移転しております。ママさんとマスターのお店をオープンする以前のお話が非常に貴重ですので、30分ほどご紹介させていただきます。後半から勝慎太郎さんのエピソードが登場いたします。それでは音源をお聞きください。どうぞ。あの、一番スタートで力道山のお話とかって伺っても大丈夫です？
銀座だったの。
銀座でした。
うん、そこにあの力さんが見えてて、はい、それで、あのちょっと一緒に行こうってみんなでね、ヒュッとね、もうほんとすごい、もう猛スピードで、なんならサンダーバードかなんかのね、はい、オープンカーでね、ヒューンとね、銀座からね、大手町までね、はい、もうそれこそね、5、6分っていう感じで、ヒューンとこう分かったよ。すっごい飛ばして、はい、あの頃だからね。それでそこのお店行って、それでここで今日からね、はい、働いて、ナンバーになれとか言われて
さ。ナンバーになると。
なれと。ナンバーになるんだとか言って。
森木さんからじゃあ紹介で、
ね、そう紹介っていうかね、よそこよしょっちゅう行ってたのかしらね、はい、お店初めて連れてか、だから他にレスラー結構いてね、はい、スカイハイリーってね、はい、いたの。こんなでかいの、
はい、
すっごいでかくてね、その人のね、あのジャケット着たら私はこんなコートになるぐらいのね、すごいの。その人もね行って、でその人がさ、みんなびっくりしちゃって、いきなりダンスしちゃって、私をくるくるくるって回してね、みんなびっくりしちゃって、大丈夫かなと思ったら、ふざけて、ね、全然そんな悪いことするわけじゃないんだけど、うん、何にも。それでね、その頃ね、タクシーがね、あの60円かなんかのかな、はい、それでね、ルノー、俺をね、みんなでボコンなんてやって、もう運転手さん、びっくりしちゃってさ、
持ち上げたんですか？
もう持ち上げちゃって、ボコンなんて簡単だからね、
まあ、レスラーの方たち。
そういうみんないたずらしたりしてね、そんな、はい、悪いあれじゃないんだけど、はい、面白がってね、ルノーなんてちっちゃいもんだから、はいはい、そんなことやったりね、面白かった。
結構、リキさん、お酒飲みすぎるとちょっとっていう。
そうそうそうそう、危ないの。だから自分でもね、分かんなくなっちゃうから、俺を怒らせるなよ、俺を怒らせるなよって言ってね、もう自分でもどうしようもなくなっちゃうのね、はい、ああいう性格で。じゃあ、お酒を飲みすぎるとさ。だからもう怒らせるな怒らせるなって言ってね、すごいね、面白い人だったね。ラーメンをね注文してね、普通のラーメンだとさ、こんなものね、こんなちょっとくらい食えるかなって、もっとほらでっかいんで持ってこいな、はいはい、こうやってさそこに胡椒をバババババってこうやって入れて、ね、そうすんごい入れて、でも無理な変なことばっかり言ってさそれはね、そこの店じゃなかったけど、他のお店だって横浜にあったです、はい、ブルースカイっていうねお店だった、はい、そこはね、もう大体昔はね、ナイトクラブっていうのは大体中国人が、上海から来た中国人が経営してるのが多かったの、はいはい、昼間もそうだけど、夜はね、必ずあの夜もね、中華料理がね、はい、美味しい中華料理も出たのよ。リキさんがそのウェイターにね、カエルのね、カエルの金玉のスープ持ってこい、ちょっと
そんなのあるんですか、メニューに。
ないよ、そんなのある
むちゃぶりですか、じゃあ。
そうしたらわざとね、来たね、もう怒られるから怖いからさ、ボンさん、はいとか言ってね、でも言ってね、キッチンにね、チーフにして、チーフに、管理者、カエルの金玉のスープ持ってこいって、こんなものあるか、バカ野郎なんて、そっちで怒られて、今度持ってこい、あの、ないと、バカ野郎持ってこいって言われて、でもかわいそうにさ、ボンさん、そんなんでさ、キッチンに行っちゃ怒られてさ、そんなものあるわけないだろ、バカ野郎なんて。
リキさんシャレで
言ってる。そうそうそう、そうやってね、ふざけてね、そんなあるわけないのにさ、カエルの玉のスープ面白いでしょ、すごい。
結構じゃあリキさんとは結構接触というか、
うん、あの、そうそうそう、
親しくされて
る、うん、すごいなんかもうなんか可愛がってくれてね、そういう変なあれじゃなくして、彼女もその頃いたんだけどね、はい、うん、そう、まだ結婚してなかった、だいたいお相撲さんだった人だから、ね、
そうですね、
うん、面白い人、何しろ自分は一番強い、世界一って言ったかな、日本一じゃないね、世界、もう俺は一番ナンバーワンなんだからとか、これを殺せるやつは誰もいないとか言って、まあ後ろから撃たれれば別だけどとか言ってね、そんなね、愛してて、すごい、何しろもうそれはすごい自信を持ってたからね、
なぜ力道山の話を僕が振ったかと言いますと、以前あのママと喋った時に、 こちらの店が赤坂見附じゃないですか、
うん、
で赤坂といえば三浦店クォーターというお店がありましたよねってなんとなく喋ったら実はママさんは
そこで20年間ね
お勤めになってたと。
そうそう。
もうそれ聞いてびっくりして。ということは力道山さんと教えとか見たことあるんですかみたいな、そういうことがあったという、
うん。そう。だから私はもうその力さんが、ね、そんなになっちゃって、その時はもうあんまり接触なかったからね、はい。そんなになってね、そのやった人も知ってるのよ、私。すごい。やった人もね、もちろん。だからね、あれなんだけど、それでも、本当はそこにもっと前に、働くはずだったんだけど、はい、もうそういうことがあったから1年間ちょっとね我慢して、それでこの前のオリンピックの時に初めて
働いたの、
はい、ミラテンクォーターに、うん、働いたのね、その前に本当は働きたかったけど、ちょうどほら力さんのそういうことがあったからね、
はい、
ちょっとねすごいショックでね、
うーん
嫌だったからね。
で あそこの社長さんとも今でも、
そうそう、たまになんかあるとね、その前もなんかアメリカのね、なんだろう、テレビってその有名なテレビじゃないですか、有線みたいなね、
うん、
そういうテレビ局の間でね、でも日本のそういうすごいナイトクラブがあったっていうんで、それを紹介するね、はい、テレビの撮影をその社長やって、それで私もここでちょっと取材されて、
はい、
湯川玲子さんもっていうね評論家の彼女と、はい、彼女は彼女で別のところでね、で私もここでね、その当時のちょっといろんなどんな方が見えてたとかね話でね、取材されて、テレビできたら見せてもらったことあるんだけどね、はいはいはい、それは外国がほとんど、
はい、
うん、外国に紹介するこういうあれがあったっていう、
まあ、僕らにとって三浦店クォーターって伝説でしかないんで、でしかも福岡の片田舎の出身なんで東京にいることもないからわからないんですよ、ね、一つにこう聞いてはそんなすごいとこがあったんだっていうのは。
オーナーは福岡の人だからね、そう、福岡で博多でね、
はい、
いっぱいもうキャバレーとかやってた方が、はい、山本平八郎さんっていう方だけどね、はい、会長さん、うんうん、そういうのがもう何しろね博多だけでね 5,6 軒やってたんじゃない、東京で進出してきてね、はい、すごいね、いい会長、うん、山本平八郎さんってとっぴなくなってね、素晴らしいね人だったんだけど、
もともとあれですよね、ラテンクォーターというとこがあったんですね。
そう、そのね、今のね、あそこの見附のね、向こう側の日比谷高校の下のね、ちょっとそこ坂のね、途中のところにちょっと坂の上だったり、
はい、
そこにね、外国人の不良外人がやってたね、ラテンクォーターっていうお店があった、はい、その頃も真っ白っていうか不良とか金持ちのなんかそういうヤクザとかそういう人たちがね結構してた店があった、
はい、
そのだからそれをあれするためにニューをつけてね、
はい、
うん、ラテンクォーターっていうんで、
まあ、イメージを腐食っていうか、
そう
違いますよっていうのをつけるためにニューラテンクォーターと、
そうそう、ニューっていうのをねつけて、
まあ、コンセプトとしてはもう超一流のショーを見せるというのは、
そう、うん、ね、じゃあ毎日ショーはねあるのね、日本のダンサーたちのね、はい、そういうレビューショーみたいのは毎日やってるんだけど、はい、もうたま、時々こうやってラスベガスに、ね、はい、社長が行って向こうでもってね、共同東京のね、もう3人ともあそこ社長亡くなっちゃったんだけど、共同東京の社長だったね、はい、方と一緒に行って向こうで買い付けして来るわけよ、
うん、
だから当たるものもあれば外れるものね、向こうですごくても日本人に知らないとかね、うん、そういうのもあってね、
でもナッキンコールとかルイ・アムストロング、サミー・デイビス・ジュニアとか そんな人たちいるんですかっていう、
すごい一人だから黒人のすごい私が大好きなファット・ドミノっていう人でさ、
はい、
ブルーベリー・ヒルスとかねそういうのを歌ってる、
はい、
でもこの前亡くなっちゃったんだけどね、その人を買って、向こうすっごい人だからね、
はい、
だけど日本人はあんまり知らなかった
の、
ね、
はい、
あんまりこっちではじゃなかったんだけど、でも私がよく知ってたもんで、すごいと思って喜んじゃって、そしたら社長がそれをねまた喜んでくれて、
はい、
よー誰もね日本でねあれしなくてね、もう大失敗しちゃったんだけど、もうねよくねリサはねわーすごいなとか言ってね喜ばれちゃって、はい、もう嬉しくってね、そろそろほら写真写したのもあるけどね、そういう人とかね、ほんともっといろんな人来てやろう、
トム・ジョーンズ、
トム・ジョーンズももちろん、あの時だからその時代で12万だから一人入場料というかもう飲み会テンブルで、
はい、
ただでそれでもう12万一人
す
あ、じゃあ400ドルだからその頃。向こうのお金で400ドル、はい、だからあれ何年ぐらいだったのかな、すごかったよ。だからもうその時なんて300人、
はい、
それで
お客さんが、
うん、12万で300人。もうすっごかった。もうね、入り口のねあれなんかものすごい車乗りつけて、
はい、
おいで、あの入り口のなんていうの、物預かるとこあるでしょ、はい、あそこなんてもうミンクのコートすごい。おおね、ほんとすごかったよ。
あのお店のルールとしては、あの働いている方もそのショーを見に行くときは自腹で行かなきゃダメ。
その時だけ。
あ、そうなんですか。
トムジョーンズだけ12万でしょ。だから、うん、あの他はねないだけ、トムジョーンズだけは払わなきゃいけない。
そういうこと。
あの女性はね、払わない人は、まあ、その日は出勤に及ばずっていうことで、でみんなもテーブルこう一緒で持ってね、
はい、
うん、だから私はたまたまその時お相撲の輪島とボクシングの輪島と一緒の席だった。私あれしてくれたお客さんが、
はい、
それでその彼女と来るんで取ってくれって、一番いいとこ前の方のね、はい、そういうとこ取ってあげて、
はい、
で何しろ私もあのお金払うから、
はい、
あの一緒にって言うんでね、そこの席でね
招待も、
そう招待もしてもらって、
いいですね。
でその時だからみんなでもうショーが始まったらウェイターさんたちは一切もう来れないからね、はい、バサバサしちゃいけない。
じゃあ最初テーブルついて食事して、
うん、そう食事をしてね、だからそういうのもみんな飲み物も全部ボンボン置いてあるから、シャンパンでも何でも好きなもの置いてあるの、はい、ほんで輪島とかなんかみんな作ってくれてさ、
贅沢な。
輪島のお相撲の輪島さんもよく知ってたから、
はい、
それでみんなでね楽しくね、ワンテーブルで6、7人だったかな、
はい、
で真ん前のとこでね、トム・ジョンさんもスーッと細いキューッとに来てて、できない、こうやった時パリってねブズボンが裂けちゃって、
え
そうヒデさんはってもう後ろが裂けちゃってね、見えた、でも平気であれしてたけどね、もうねあらなんて破けちゃったなんて、それぐらいパチンパチンの履いてる、すごいだったよ。
まあプロですからそこ動揺しない、
そう
まあ後ろのお客さんとか気づかないかもしれない、
気づかない気づかない、我々真ん前のところのさあれだとかよく見えちゃって、あらなんて
でもあのお客さんでももうその皇族の方とか、
そうそうそう、
政治家、スポーツ界、名選手、まあヤクザの親分さんとか、まあ芸能界の売れっ子とか、
親分さんとか、そうひばりちゃんもよく来てたしね、美空、うん、ひばりさんも、
だからもうその各界の名手と言われる方です。そうそうそう、日本の縮図見てるような感じですよね。
そうそうそう、
トップの人たち、
うん、そう。でもう今の海老蔵のお父さんの團十郎さん、
はい、
あの方もね海老蔵っていうの頃、
はい、
今の海老蔵のお母さんとデートしててね、
集中
してたの、来た来たまた来たなんでね
もうあのその場にいるともう週刊誌見るより早いってことじゃないですか、もう誰と誰が今日デートしてる
か
っていうの、
かっこよかったわね、お父さん。
あれですよね、ジャケットを着用しないとダメなんです
か。そうそうそう、ちゃんと、ネクタイね、コートネクタイないとダメだし、だから置いてあるのよちゃんと
入り口で、
そうちゃんとね、あの貸してくれるわけ、
はいはいはい、じゃあ結構服装ドレスコードも厳しく、
そうきちっとね、じゃあ下駄なんかもダメだったのよ、だから草履が置いてあるのね、ほら、はい、下駄で来る人もいるじゃない、
はい、
そういう草履がちゃんと置いてあって、はい、でトイレはもうトイレちゃんとチップを貼られて
あ
そうな、もうちゃんとねこう置いて、だ男子のトイレなんてもうひげも剃れるしね、もう何でもできてね、もうそこのあのそこにいる男の、あの人がいるわけね、女の方は女の人がいてね、はい、そこにいたあの男の人はね元あの床屋さんだったのね、
はい、
でも年取ってできないっていうんでそこにいるんだけど、もう何しろだから全部揃ってるわけ、はい、そこでだからひげも剃りたきゃ剃れるし、でその間ちゃんとねカゴが置いてあってさそこにちゃんとね、
はい、
店金じゃないけど1000円とか置いてあるわけで、そこにだからちゃんとチップ、女性の方もね、女性の方も化粧品も全部揃ってるしね、香水から何から全部揃ってるわけ、
誰に尽くせるんです
ね、そこでだから座って、もう鏡があるしね、お化粧座ってお化粧もできるしっていう、トイレはそういうトイレ、ナイトクラブのトイレ大体必ず座って、トイレはね、
はい、
そういう人がいてね、お金払わなきゃ有料。
当時まだあれですかね、1期生の頃の 森さんとか浜子さんとかもいらっしゃったんですよね。
そうそうそうそう、森喜朗さんとかね、浜子さんとかね、あと今のお父さん安倍晋三さんの
新太郎さん、安倍晋太郎さん、はい、
安倍晋ちゃん亡くなっちゃったけど、中村航海さんってね、はい、あの佐世保のね、西肥バス、西肥自動車って、西肥ってまだあれがあるんだよ、西のほら小屋市って書いて西肥、
はい、
あの自動車ね、はい、そこの社長さんだった人がね、一期生でみんな一緒なんだけどね、あの石原さん、
はい、
都知事の石原、は
い、慎太郎さん、
慎太郎さんも、はい、そう、あのみんな時代、それでほら青嵐会っていう、はいはい、作ったじゃない。
なるほど。
仲良かったのはだから今の慎三さんのお父さん慎太郎さん、
はい、
安倍慎ちゃん、はい、慎ちゃん慎ちゃんって言って、どんどんね、総理大臣になるから仲良くしといた方がいいなって言うので、総理大臣になれないで外務大臣で終わっちゃったけどね。
もともと新聞記者、
そうそうそう、新聞記者
ですね。
どうだろうな、でも私新聞記者にしたらすごい全然そういう嫌なタイプの新聞記者じゃなくてね、はい、すごいね、うん、いい人だった、素敵な真面目なね、本当素敵な人だった。慎太郎さんの奥さんのだから、
そうですね、
そう、岸さんだから、はい、今の、あの慎三さんのお母さん、
はい、
岸陽子さん、岸なんだっけ、はい、そう、なんかねすごいね似てるって言って言われたことあるのでも私そんな似てると思うんだけど、素敵なね、綺麗な美人だから、あのお母さん、
バンキシャの方たちの慰労会です、
ね、そうそうそうそう、う
ん、それはまだあの有楽天クラブよりもちょっと前の話ですけど、
前のだから、そう、丸の内クラブのね、そう、そこで
岸さんが、
そう、
ね、バンキシャをねぎらう会みたいなのが、
そう、すごい、だけどそんなねとこでね、いろんなとこでやるだろうけど、ナイトクラブのとこでやったら岸さんぐらいのもんじゃない、はい、だってないよいろんなレストランとかね、なんかいろんなホテルとかでやるけど、岸版の、
はい、
だそれはだから、あの安倍さんのお父さん慎太郎さんが私がいるんで、はい、それでやってくれたんだけどね、そこだから隣に座っちゃってちょうど24歳だもん、あの時、
はいはい、
うちの母がね亡くなった時だから、はい、ちょうどね60年前だね、もうね、はいはいはい、すっごい優しくねしてくれて、それでもう今の慎三さんが3つか4つかなぐらいだから、はい、もう可愛くて可愛くて、もう孫が可愛いんだよなんて言って、すごいもうね目を細めてた、可愛いんだよなんてね。
まさかその話題に出てたお孫さんが時の総理になるとは思わないですよ ね当時は、うん、
でその時だから、
はい、
ダンスをねみんなするからさ、総理ダンスいかがですかって言った、いやダメなんだよ今日スリッパなんだよなんて、
はい、
水虫でねなんて水虫でねスリッパなんだよなんて、靴履いてないんだよなんて、踊れないからごめんねそれ食べて食べてとか、はい、でもこっちがしなきゃいけないのにさ、はい、逆にね、ほら中華料理だからね、はい、やっぱり食べて食べてなんてね、元気出してねなんてさ、母がね先月母が亡くなったんです、でそれが3月だったからね、はい、昭和33年の3月、
はい、
すごいもう優しくしていただいたの、うんうん、でもあのねどこ行っちゃったのかな、こんなね内閣高子君へ内閣総理大臣岸信介って書いてね、はい、その昭和33年3月何してたかなって書いて、うん、そのね普通のあのああいう色紙とかじゃなかったからね、はい、普通のそこのクラブのこういうあれがあったのね、
はい、
うん、そこに書いてくれあったからとか言っちゃってねあれがあったらな、
もう今何でも鑑定団出したらとんでもない
ドカスク
ですね。あ、ちょっとごめんなさい話戻しますけど、あのニューラテンクォーターで日本人歌手の方も出られてたんですよね。
そうそうそう、だから日本人の歌手が出るっていうことはもうそこの歌手にしてみたらとんでもないことだね、はい、そういう世界のすごい人たちが、はい、あのね出るとこだから、もうせやけどとかみんなねもう大緊張してたけどね、毎年だからあの12月の24、25っていうのは2日間は森進一さんがずっとね、
はい、
出てたんだけど、もう毎年もうねいや緊張しちゃうんですよねなんて言ってねすごい言ってましたよ、すごいほらお客さんがねみんなもう、はい、耳も何も超えた、そう、ね、
はい、
そういう世界中のあれをね分かってる人たちがお客さんだからね、うん、しょっちゅうだから、それで入っていくとね 階段をね、赤絨毯の階段をずっと降りていくと、チャンデリアのすっごいのがあってね、
はい、
でそこの突き当たりに部屋があって、それは社長室なの。その社長室に入れる人って、まずそこで飲める人、勝さんとかね、
はい、
石原裕次郎さんとかね、はい、そういう方たちぐらい
で、ね。ビップルームみたいな、
ね。ビップルームみたいなもんでね。そう。だから、他に、ショーに出る人たちっていうのはみんな、他に、衣装部屋あるからね、はい、そこで。なんだけど、森さんとかなんかは、その、そこの社長の部屋をね、借りて、そこで着替えできてっていう、はい、格別なあれをしてもらってたけど、すっごかった人だ。ものすごい、あれも寝てるでしょ、あの写真にもね、はい、パンフレットにも。階段も何段ぐらいだろうね、あれ階段上から降りて、でもう真っ赤な絨毯でね、それでそこの下のところはまた違う絨毯だけど、その上がねものすごいシャンデリアでね、
はい、
そこのところでみんなお金投げて入れてたね。だからあれね、どうしたのかなと思って、あれやめた時どうだったの、いくらくらい入ったのかなと思ったけどさ、みんな面白かった、
ピヨン
って投げそう、あそこにね投げ入れてたの。
あの神社の鳥にあの石投げる人いますけど、
シャンデリアにみんなでピヨンなんてやっていたずらしたけど、あったけど、でそのすぐ入って、あの社長室向かって右側が女性と男性の、
はい、
パウダールームって言ってね、はい、女性の方はね、パウダールームって男性の方はなんだけど、そこでだから力道山さんはそこの入り口のとこでね、はい、そんなになっちゃって、はい、なるわけないね、なんであんなになっちゃったのかね、あれ不思議だよね、なんか恨みがあったわけでもないと思うんだけど、なんか行きがかり上層になっちゃったんですよ、その時。
その当時ぐらいに勝さん、あの接触とか お客さんでいらっしゃったわけですか、勝慎太郎さんは。
あ、勝さんはね、そうそうそう、あそこの社長と仲良かったから、
はい、
何しろね、もうしょっちゅう、もうそこの社長と、社長もね、慎太郎さんっていうのはね、はい、山本慎太郎さんって知ってて、勝慎太郎さんとね、字が違うんだけどね、
はい、
うちの松下はもっと前に水原宏さんに紹介されてね、はい、あれしてるけど、
あ、じゃあちょっとその話伺っていいですか、うん、あの水原宏さんのバンドというんですかね、
うん、
あれ、
うん、そうそうそう、うん、
のバンドにマスターがいらっしゃったんですよね、
一緒にやってたっていうかね、はい、うん、そう、水原さんにすごい可愛がられたみたいでね、ついであの京都のベラミっていうクラブでね、
はい、
出てる時にそう勝さん見えてて、
はい、
それでその時紹介されてね、
はい、うん、
だもう覚えててくださった、
はいはい、水原宏さん経由でお知り合いになって、うん、しばらく間があったんですけど、水原宏さんのお葬式の時にまたばったりだったんです
か、ね、そう、あのお葬式の委員長をやられたでしょ、
でその時に覚えていらっしゃった、
そうそう、ね、それ以来会ってなかったね、すごい、札幌から引き上げてバンド持ってたんだけど、はい、引き上げてで一緒にねまたやるからって帰ってこいって言われてね、じゃなくなっちゃったから、うん、もう葬式の通りに帰っちゃう、バンドはもうなくなっちゃう、
はい、
何もなくなっちゃって大変だった、うん、だから励まされてね、頑張るって言って言っていただいたとか言ってね、
その後にマスターは、
そう、その後はまだねあるよ、あの東京キューバンボーイズに、
あ、はい、
うん、戻っていたので、東京キューバンボーイズはあの中南米45日間演奏旅行やって、でその後あの解散してね、はい、それで今息子もやってるみたいだけどね、
はい、
でもあのマエストロが亡くなって、あと中南米45日間のね演奏旅行なんたらすごいじゃないですか、でキューバ政府からもね招待されて行ったからね、はい、うん、すごいよね。考えたらまだだってさ、もう40年ぐらい前かね、
はい、
だからまだキューバのあれだってね、
はい、
今みたいな状態じゃないからね、そこでねキューバの音楽をね、うん、日本に広めてくれたっていうんで、キューバ の, あのあれ大統領が招待されてね、
うん、じゃあそれからもしばらくしてお店始めようって話して、うん、
昭和58年か、
はい、で修行というか、あの何
て言えばいいですか、ね、何しろね昔はね、もうひばりさんでも淡谷のり子さんでも、
はい、
みんなバンドの方にね、
はい、
お願いいたしますよろしくって言ってね、それで譜面をねちゃんと自分で配ったりして、はい、そういう時代だったのね。でも最近はバンドさんがさ、そういうあの歌手の人たちにさよろしくなんていう時代になっちゃったから、はい、それでもう とんでもないしさ、うん、ね、バンドさんにお願いしなかったらさ歌えなくなっちゃうんだからさ、意地悪されたりしたらさ、うん、そんなのに、ね、変わってとんでもないと、もうそれがすごい耐えられないからって言って、はい、でやめちゃったんだけどね。もうほんとそう、昔はだって岩井さんでも何でもバンドさんによろしくお願いしますってね、はい、そういう時代だったからね、はい、このだってもうストリップのそういうほらとこでもショーがあるじゃない、はい、ストリップのショーなんかやってこうやってもうこうやっててさ、こんなになって踊っててさ、バンドさんの方見てバンドさんサービスって言って風見せる
そんなことあったんですか、
なんだってそうみたいに、バンドさんサービスって言ってやるんだってこっちお客さんの方向いてるこうやってやって踊っててね、でも向いてね後ろ向いてバンドさんサービスってねもうねそういう面白いねお客さんいい迷惑だね、お客さんいいもう札なのか
後ろ向いて見せてどうするんですかってね、
ねそうだからリーレーセンさんなんかもさ、唐十郎さんとさ、
はい、
ショーで回ってたのよ、
はい、
昔その頃、それしかもね金粉ショ
ー、え
金粉ショーで、
そうなんですか、
それでやってた昔ね、そんなの知ってる人あんまりいないと思うけど、
はい、初めて聞きました、
そうから十郎さんと二人でね、もう金粉パーッと塗ってね踊って、であれはね何分かしないと呼吸できなくなっちゃうから、はい、大変なのよね、
はい、
うん、酸素欠乏して、はい、それで踊ってパーッと塗ってね、パーッと洗ってねやってた、そういうだもうそういうの知ってるのってあんまりないんじゃない、リーレーセンさんとね、はい、から十郎さんがそういう金粉ショーで踊って回ってたなんてキャバレー回りしてたってさ、そういう時代もあったんだよね、
へえ、それは知らなかった
そう、うん、もう知ってる人いないでしょうねあんまりね、うん、でもすごかった、あのショーは素晴らしかった、
マスター、あの修行というかどこでどっかお知り合いからいらっしゃったんですか、
アジャブの服屋さんにお世話になって、
はい、
本当の3ヶ月ぐらいだったね、そういうでもね、すごいよね、あれだけのことね、もうだからサックスのねずっとタコだったところがね、今度はね他のところだけど包丁のタコができて、はい、なんかさすごいさ、もう申し訳ないなと思ったけど、真面目な人だからね、はい、私と違って本当にすごい真面目な人だからさ、もう基本にすごい忠実な人、
はい、
音楽でもね、
はい、
もう彼がそんな何人も教えてないけど、教えた人たちには何しろもうそのクラリネットならクラリネット、サックスならサックスの音がね出るまではもうずっとロングトーンでバーッとそれ吹かせてて、
はい、
緑は一切吹 吹かせないの、
はい、
うん、もういいか、みんなちょっとお金をほらもらってやる、だからその代わり一応一銭もお金をもらわないで教えてたから、をもらうさ、もうすぐメロディー吹かせちゃう、だから音もねその音がちゃんと出てないのに、うん、メロディー吹いてもとんでもないって言ってね、うん、もうそれはすごい基本に厳しい人だったからね、だからもう自分もその料理の基本もね、
はい、
すごいいい方にねあれされたからよかったのね、それもほんとね、うちのねあれは食べさせてあげたから、でも前あの六本木の時はね、
はい、
そのちゃんってあのほらそこのねあの、はい、親分さんなんてね、はい、うちの彼のねその髪が大好きでね、
はい、
もうその髪もねきれいにすごいきれいによくこんなに取るなっていうぐらい、もう砂肝もそうだしね、
はい、
レバーでもきれいにねもうね取ってね、本当にその髪をねあの若い師がねうちに買いに来てたのね、夜中にね髪が食べたいって会長が言ってますって、ね、そのぐらいで、ね、うちにほら来れないからさ、
はい、
ぐらい、それだから大黒巻もそうだけど、大黒巻もねレバーなんてさえね食べれなかったのがね、
はい、
もううちはそれでほとんど塩でやってたからね、はい、塩だと新しいもんじゃないとね、タレだとごまかせるけどね、
は
い
は
い、で塩でやって、塩のレバーがねもう大好き、その代わりいくつもほらそんなに作れないから、ほんの少ししか何本しか作らないからね、
はい、
でもねうちのねレバー大好きになっちゃってね、レバー食べれるようになってね、大黒巻パパ今日何本取っといてなんて言ってね真面目にね一生懸命ねやって、本当ねすごいなと思って、やっぱりなんか一つのことにこうやりする人ってのは何かやってもね、
はい、
やっぱりねきちっとそういうことをやるから、私はもう不真面目でさ、いい加減でさもう人生いい加減に生きてきちゃったから、もう今ほんとバチが当たってね、毎日もう懺悔の日々で、もう申し訳なかったなと、未だにもうほんと毎日ごめんなさい
あれマスターあれですか、その修行行く前は一切料理
も、料理も何も
全く、だって
ご飯もあれしたことないんだから、
すごいでしょ、すごいですね、
だから、うん、 そうよ。だからね、もうね、ほんとね、よくね、あんなね、もう3ヶ月ぐらいだったけど、それでそれだけできるようになっちゃうんだから。その間その親父さんには生物は一切素人を扱っちゃいけないよって言われて、はい、だから生物は一切出しちゃダメだよ、はい、だから焼き鳥だったらね、ぐらい焼いてね、それ出せばさ、はい、それにしたって大変なもうあれだと思って、煮物もね、ちゃんともう教わった通りにやった煮物も本当ね美味しかったもんね。それで自分がほらいろんなとこ行ってるし、その頃のあのキューバンボイスとかシャープ&フラッツっていうのは一番日本で一番のだからね、
はい、
移動するんだって、みんなグリーン車だし、そこはその頃まだホテルないから、あんまりあのその土地のね旅館の最高な旅館とかね、
はいはい、土地のものが食べれるわ
け、美味しいものをね食べれるから、うん、だから金沢なんか行くと、そのマエストロはね金沢出身なんだけど、加賀屋さんって未だにあるけど有名なね、加賀屋さん、そういうとことかね、もう旅館泊まって美味しいお料理とかね食べて、だからそういうあれはね、
はい、
うん、慣れて美味しいの分かってるから、はい、だからもう本当に肉じゃがなんてみんなおかわりしてたもんね、
うん、修行行かれてた時っていうのは何歳ぐらいの時だったんですか、マスター
。もうね43ぐらいかな、
はい、そうほぼ同い年ですよそっから、
うん、すごい
ですよ、すごいですね。
すごいでしょ、うん、
30代前半とかだったらまだ
だっていいけどね、もう40だから免許取ったのもそう、うん、それまでは免許持ってない、自分は後ろに乗ってこんなになってるんだから自分でね免許もうあの取らなきゃって取って43ぐらいかな、4つ下だからね私より。
でお店をオープンしたのは昭和
58年、
うん、
の11月17日、狭いところでね、カウンターがあって、はい、後ろに小上がりがね、
はい、
あって、そこに勝さんがね、はい、ね見えてて、
そこあれですか、いきなり来られたんですか勝さん
は。うん、じゃなくてほら知らせてないから、はい、言ってないからね、たまたまだから勝さんのお弟子さんで今亡くなっちゃったけどね、その人が来て、
はい、
うん、それで私もよく知ってたら、なんて親父知ってるって言うから、いや言ってないって言ったら、すぐ言ったすぐ来てくれて、はいはい、ああもう悪かったな、知らなかったから、なんてか、いやこんなとこだから先生なんかね、いつも来ていただくようなとこじゃないんで、そんなことないよって言ってね、うん、それからもうね、あの事務所がそばだったからね、あの六本木だったから、はい、それで年中ね来てくださってたんでね。
あの本にも書かれてましたけど、その水原弘さんが縁だから、
うん、
お水の代わりだみたいな、
うん、そうそうそうそう、そう言ってね、おー行きたよー来たってくるねこういうガラガラって開けるところさ、はい、おー行きたよーなんてさ、
しょっちゅういらっしゃった
しょっちゅうね、それで事務所でそういう打ち合わせとか、そういうなんかこうあのなんていうの、あの雑誌社とかでいろんな芸能界のあれの取材とかあるでしょ、
はい、
と取材が終わるとうちへねみんな連れてきて、
はい、
でごちそうして、その取材の人たちだから取材してで取材のお金もらったって全然先に帰るっていう人いると、おこれ車代とか言ってさ、はい、渡しちゃうしさ優しいっていうかもうでだから全部そうやって取材したお金なんてのはなくなっちゃうね
もう宵越しの銭は持たない
持たないっていうかね、うん、だから昔と違うから先生ダメですよそんなので、だからみんないると今日全部これ俺のおごりっていうか、ダメダメ先生そんな、ね、昔と違うんですからとかって言ってね、はい、うちのマスターがね、じゃあ一杯だけご紹介とかさ、は
い、よく伝説であのそのお店の方とか全然知らない人と伸び出して
そうそうそう、
その人も全部受け負っちゃう、
ドロドロついてきちゃってね、
じゃあその当時もその片鱗はあったんですけど、マスターは止めに入ったんで、
う
ん、
そう見えないよね、ああいう方はね、うん、もったいないね、もう本当にもういっぱいまだ才能を持ってる人だからね、はい、もっとさ自分で映画ね撮ったりしたかったでしょ、うん、プロデュースねして、もう本当ハリウッドでも行ってくれたらさ、ハリウッドで映画作ったりとかね、
そう
そう思う、日本に帰ってこなきゃよかったんで、ハワイからハリウッド行っちゃってくれればよかったなんじゃそう思う、本当ね残念、すっごいあのあれがショックだったと思う、うん、すごい繊細な人だからね、
はい、
独房に入れられたっていうことはすっごいショックだと思いますよ、あれ
人捨てになんか常に芝居の話してるとか、なんかそういうことはよく聞くんですけど、
ね、すぐねもう映画の話とかね、いろんな話をね、はい、そこにいる人たちに話してもらってたから、うん、もうそこに会えた人はね幸せよね。でももう帰ろうと思って、お会計終わって帰ろうと思ったら、あっ、だって戻ってきちゃった。もう一回またね、戻ってきちゃったりさ。何しろもう、勝さんには、本当いろんなお話をね、していただいた人はね、何人かいるけどね、何しろ映画のお話大好きで、してくださって、いろいろ細かいこととかね。だからそのあれを聞かれた人は本当幸せで、いまだにそういうことをね、言ってる人何人かいるけど、
六本木という土地柄、やっぱり音楽関係者の方も結構お客さんで多かったっていうか、
う
ん、
そうですね、うん、
まあ、あの、ビーズのファンの方がよくいらっしゃると、ね、あのお二人もお店の常連。
あの六本木の時はね、あんまりね、最初の店はね、ビーズのファンとかっていう人はね、はい、私ビーズ自身もそんなにあれしてないからね、はい、何人かは いたけど、うちにそういうあの人たちが来るっていうのは、もうあんまり知られてなかったからね、はい、オリコン、
はい、
オリコンのね社長なんかもしょっちゅう来てて、
はい、
すごいバスターのファンなんだけど、そのオリコンの社長がね、はい、だからね、若い子好きで
これ全然大丈夫です。
それとね、女の子たちにね、ここはねビーズってね、あれが来るとこだよなんて言って、うちのマスターお子ちゃんね、そんな余計なこと言っちゃダメだよとか言って、だから前がね、あの公園だったのね、はい、今公園あるけど、そこにみんな来てね、こうやって見張ってたりね、
ああ
するんだけどね、
出待ちしてる子いたん
ですか。そんなにはね、その頃は彼たちはしょっちゅうだから来てたのね、はい、これって狭いからね、来ればすぐほら、うん、分かっちゃうでしょ。それでもう毎日のようにね来て打ち合わせしたりとか、なんかやっぱり、はい、あの事務所とかそういうところではできないような話とかもね、はい、やってたから、台での打ち合わせとかね。
もうあれですね、じゃあ90年代ぐらいですよね、お二人が。
そうね、
うん、いらっしゃった。
そうだから、うちがやって5年目ぐらいだから、うちが36年でしょ、
はい、
あっちが30年ぐらいでしょ、はい、だその頃だからね、まだ若かったしね、二人とも稲葉君なんて20代だからね、
はい、あ、もうデビューしたての頃ってことですね。
そうそうそう、うん、
その頃もう名前は触れてたぐらいですかね、
ボツボツなんじゃないのかね、はい、うん、だからうちのマスターなんか心配しちゃって、
はい、
武道館でライブやるんですよなんて、はい、なんて2日やるんですよ、2日も切符売れてんのとか言っちゃって
心配
しちゃってさ、売れてんのさ、ええー、なんてでさ、招待されて行ったらすっごいんで、もびっくりしちゃって、音楽なんて聞いたらもう、かあすごいなすごいななんてさ、お客さんのあれをね、
まあその頃、うん、にあと実はあのお二人も勝さんのファンだったというのが、
そうそう
そ
う、う
ん、それはあれですか、お店でこうなんとなく喋ってて知ってたのか、
うん、全然そうじゃなくて、それでほらこの白縫剣魚っていうね、
はい、
お芝居、
はい、
うん、
ライブというか、
うん、はい、行ってね、
この時は94年ですかね、白縫剣魚、確かそのぐらいだったと思うんですけど、みんなで見に行ったんです
か。そうそうそう、うん、行きたいっていうか自分たちでさ、あれは買ってね、
はい、
それで
ツアーの前にっていうのが、あのよくファンが言ってる、あのマスターがこう引き合わせたみたいな話を、うん、
その時はね、なんか来るの分かってたんだけど、
はい、
あの稲葉くんがね、あのお腹空いたからって言って来たから、
はい、
で勝さん来るの黙って内緒にしてたからなんだ、もうびっくりしちゃって目が点になっちゃってさ、慌てちゃって、いやあれと思ってさ、ずっと寄ってきてね、で、あのマスター紹介してね、
はい、
日本のロックのね、あのミュージシャンですっつって、うん、ビーズっていう、あのビーズって言われした、こうビーズかいってあってさ、ビーズかい、
あの何ですか、紐で通すビーズの、
ビーズと思って、ビーズかいってビーズかいなんて言ってさ、たらあのあれマリファナをね作って、
はい、
あれしてこうやって
顔を、あれですね、生ビールに、
そうテキーラ、クエルボテキーラ入れてね。で周りかなって、じゃその時にずっとこうやってじーっとしばらく顔をこうやって見てね、いい顔してるなーなんてさ、で先生の ミュージシャンのブッダのような顔してるって言ってた。そんな裕次郎にどうのとか俳優になるとか一切言ってないね。
あのよくあの記事とかで裕次郎にのような目をしてるみたいな、うん、そういう言い方されてるんだけど、実際いらっしゃった方から言うと、
そう一切そんなこと言ってないよ。なんでどこからどうなっちゃってるのかなと言ったもん勝ちでいいんだって。なんでも今。いや全然いやいい顔してるねってじっと顔を見てたから言ったんだよね。だからねああと思ってさ、もうコチコチになっちゃってさ、今なっても緊張しちゃってもすごかったですよ。
でも基本稲葉さんだから緊張シーンなところないですか。あのテレビ番組見てても、
う
ん、
そう
あの、ね、トークの場面見てると、うん、あれこれ上がってるなみたいな。
そうね、全然そういうとこは素人だよね、はい。
まあ、なんかご本人も苦手っていうのはおっしゃってました
ね。そうみたい。うん、そう。でもよくね、こんな喋るようになったけど、そういうライブの時でもみんなにね、喋る声、喋りかける声もあるかも。
松本さんはその時はいらっしゃらなかったんですか？
いなかったの、そう。で、その後ね、その時はね、NHK の仕事かなんかでね、
はい、
それで稲葉君が帰っちゃったんだよね。
はい、
うん。で、松本君が来て、それで初めて、その時、あの、勝さんと会って、
はい、
うん、
松本さんもやっぱり緊張されてたんですか。
そう、彼は結構緊張する人だもんね、はい、あの人以外に。
いやでももう勝さん目の前にしたら誰でも上がりますよ。
オーラがすごいもんね。
まああのビーズファンでも有名なんですけどね、あの勝さんが、うん、あの帽子をあげたっていう話は。
そうね、
そこであの僕ら知ったというか、あ、勝さんとビーズのお二人って接点があるんだっていうのを知って、うんね、そこでは知ってたんですけど、うん、まさかそのままと今喋ってるとはちょっと想像できなかったです。
その時の社長さん、いやこの人は勝さんと仕事したことあったらしくて、ギター弾いたりしてたからね、
はい、
でもその時にこの時も勝さんがね、絶対来るわけないっていうか、絶対来るんだって言ってもね、全然まさかねビーズのあれに勝さんが来るなんてね、信じてなかったの。
あ、社長は95年のこのライブの時、
そうそう、それでライブ行きたいって言うからね、だからお願いしますって言ってさ、言ってた。全然使用しなかったんです。もうそれでね、その当日もそうなんだけど、いやー、勝さん来るわけないって言ってね、いや、もうそこまで来てるからって言ってるので、もう最後の最後まで信用しなかった。もうびっくりしちゃってね、へえな、本当に勝さんが、これ、ビザに来てくれたって。
オープニングとか、これは、あの、よく出てるこの写真ですけど、始まる前に。
そうそうそうそう。で待ってて、だからあの入り口あのあ結構待たされちゃってさ、
はい、
こんなのって飲んで2人がさ、なかなか来ないから、でこんな格好で来たもんだからさ、
はい、
もうビビッとして、そう、それこそもうね、ステージのビビッとした格好でさ、はい、こう挨拶来るかと思ったら、そこはすごいよね。
思いっきりリハーサル中の格好です
ね。そうそうそう。でも勝さんもまさかそんな格好で来ると思わないから、電気工事のお兄ちゃんかと思ったなんてさ、勝さん電気工事かなんかのお兄ちゃんかと思ったよなんて、普通ねなんかサッとしゃ来ると思うんだけど、ここもまたすごいんだよね、この人たちもね。でその時だって差し入れのすごさ、すごいですよ、もうこんなねアイスバックスのねあれにもうね飲み物ね、うん、あのアルコールのないものとかアルコールもガーッとね入れて持って行ってね、
はい、
氷に冷やしてさ、すごいか、いやすごいなと思ってね、うん、この時は何しよう。それでまたほらあのお兄ちゃんのね、片身で誰にもあげなかったさ、あの帽子をさ、
天下のハット、ね、ニューヨークヤンキーのやつです ね、
ニューヨークヤンキーの天下のハットあげ、はい、ここであげたら、まさかそんなあげると思わないから、マスターもびっくりしちゃってるんだけど、そう言ったらそれをかぶってまた出てきたかっこの良さ、はい、あの時のね、ほんとかっこよかったね、
はい、1曲目
で、そう1曲目で出て、はい、もう勝さんに喜んじゃってね、
はい、
すっごい似合ってね、ほんとかっこよかったね。
で実はあれなんですね、この帽子山城慎吾さんも、
そう、もう欲しがってね、みんな欲しがってたんでしょ、それをね、誰にもあげなかった帽子をどういうわけかね、
はい、
あげちゃったんだもんね。あれはすごい、この時
よっぽど気に入ったんですかね。
ねえ、うん、その頃なんてまだお兄ちゃんっていう感じでしょ、まだね、二人ともね、そんなのにさ、もうね有名なあれだってさ、そんなめったいかないし、行ってもねすぐ30分もいないかぐらいで帰っちゃう人なのね。この時はもうね気に入っちゃってね、もうあのアンコールまでいたの、
あ、
うん、すごいでしょ、だから、
はい、
うん、もうみんなねあの事務所の人たちびっくりしちゃって、 先生がアンコールまでなんて普通はね、お芝居でもなんでもね、途中でね、ギリで行くから途中でそっと帰ってやるらしいのね、
はい、そうですね。
我々はもうだからあの悪いからと思って最後、うん、一緒に帰りあれしなかったのね、はい、そしたらどっかね、横浜どっか行ったらして、あ、どうしたんだろうなんていうね、二人って言うから、我々はさ、まさかねそんなと思わないからさ、はい、さっさと別に帰っちゃった。一緒になんか食事とかしたかったらしかったけど、
はいはい、いやでも僕もあのこの95年 のツアーから拝見したんですよ、うん、ライブを、この時のパフォーマンスがもうすごかった印象があって、
ちょだってあのほらなんだっけあれ、上からほら飛び降りて、
ラブファントム、
ラブファントム、
はい、ステージの上から飛び降りたりとかするじゃないですか、
うん、
でしばらくしたらあの、うん、下からせり上がってくるとかいう、うん、ああいう演劇的な演出もあったんで、うん、もうこのすごいなと思って見てたんですけど、うん、やっぱり勝さんもそこの辺を気に入って、
ね、変にこうなんかあれしてないからね、その自然体だからね、
はい、
彼たちもね。でもうちは本当にカツさんうち見るときはなんか自分のうち帰ってきたみたいな感じでね。で玉尾さんと、めったに玉尾さんと二人きりでどっかっていうことはあんまりまずないんじゃない、
はい、
いつもいっぱいで、ね、みんな事務所の人とかなんかいろんな人がいるから。でもうちの場合はね、二人きりで見えたことが何度かあってね、もうそうするとね、もう玉尾さんもね、カツさんの前じゃあんなをあーなんて口開けて笑ったりとか一切しないですからね、本当おしとやかな京都のね、京都のなんて京都女のおしとやかな、そんな締めて全部家うちに秘めてじゃないっていう感じのね、そういうあれでしたよ、
はい、
本当にいつもええー、なんでなあんなこんなおしとやかなんだとか思ったり、
よく東男に京女って言いますけど、
そう、典型的なね。でもう二人でいてもね、だからお客さんが他のお客さん入ってきたりするともうすぐクスッとそっち向いて、いつもクスチンがご迷惑をおかけしてますとかってさ言うんだもの、もうそんなことでお客さんびっくりしちゃって、なんてさびっくりしちゃう、もうなんてさ、また戸を閉めて出ていっちゃうちょうど2人があの狭いとこに2人がいて、2人入ってったと言われたらさ、そりゃびっくりしそうね、
びっくりしそう、うん、あ、一応バズっちゃうんですけど話します。もともとハラス のお茶漬けは好物だったんですよね。
いや、だからカツさんが作ったんだから。
あ、そうなんですか。
そう、うちはあのほらハラス出してたでしょ、うちの、はい、もうスモークハラスが大好きでね、はい、他行って何食べてもね、こんなここのしか美味しくないとか言って、ここのがもうすごい気に入ら、
はい、
うちのをね。でそれをだから長いこういうなってるのを半分に切って出すでしょ、
はい、
ちょっと半分だけ食べて半分残しといて自分でご飯の上にやってね。それで、あ、なんか何かけてたのかな、なんか、それであと、わしのだつゆお茶くれって言って、
はい、
ほいでそれお茶にかけて食べてたの、うん、ほいでそれみんなにも、ね、うまいよこれとか言って食べさせたりなんかして、そしたらじゃあ、これメニューにしましょうかねなんて言ってさ、
はい、
お茶漬け作っててね。でその時にね、松本君と言ったのかな、
はい、
なんかこれ うまいから食べさせてあげたりして、はい、じゃあこれメニューに作ってあれしますよなんて。でそれからずっと名前をね、なんかあのつけた方がいいから、
はい、
そしたらじゃあこの前のあのね、このライブの名前なんていうの、
はい、
だバズって言って、
ね、バズツアー、
はい、でそれじゃあバズ茶漬けにしようかなんていうことで、はい、名前がねできちゃったんだけど、
今お店に色紙がありますけど、
そう
そこであのちょっと色紙持ってきてって感じだったんですか。
あれはあの時はね、そうそうそう、それでね、あの時はね、上野はね、あの方すごい字がねうまいってね、はい、筆字なんだけど、この時はね、はい、筆がなかったんで、
はい、マジックみたいな感じですか。
マジックペンで書いたからね、あんまり良くないんだけど、はい、上野あの周り花の方は、
はい、
あの筆でちゃんと書いて
る、はい、
本当ね素晴らしい字書くんだけどね、はい、でバズ茶漬けおすすめって、であの新しいこれ最近これをねペンネームなんて言ってね、
はい、
で古い花の印って書いて、読み方によっちゃコカイン
しゃべってます
ねじゃあ、 あの玉尾さんに怒られたって言いました、ね、あきまへんって言って、ね、で でしたね、うん、この前だから松本君の前で書いたのかなこれ、はい、
うん、じゃあもうツアーすぐ後ぐらいですか、そのお茶漬けの
名前決めようって、そうね、あとね、
うん、ハラス好きだったんですね、
うん、スモークハラスが大好きだからね、もう北海道のね、北海道で夕張かなどっかで映画祭かなんかなんかあって、
あ、はいはい、
うん、その時にね帰ってきてからハラスって言うから、だって北海道で美味しいね、ハラスなんたら鮭北海道だから、いや全然ここのじゃなきゃダメだとか言ってね、はい、そう、
スモークハラスがないんですよね、
だからか、そうスモークハラスがない、でも油ですごいからね、スモークでも油すごいからね、はい、これベタベタだ、スモークハラスはもう頼まないとね、頼ま
ない
、
なかなか手に入らないんですよね今、 そこがもう大変、
頼まなきゃいけないの今ね、
あれですよ、ネットでちょっと調べたら、うん、バズ茶漬けの作り方みたいのを YouTube、ネットの動画で上げてる人がいるんですけど、ハラスで作ってるんですよ。ハラスで、うん。いやいや、それスモークハラスだからと思って、ね。
ハラスじゃもう油でギトギトしちゃって全然ダメ、はい。スモークかかってない。だスモークかかってるハラス置いてるところってあんまりなくてね。そう。い
ね、あと、つか、もう一個この話もした方がいいですかね。アルバムの中に、うんうん、ビッグという曲がありまして、その中に出てくる歌詞に実はちょっと書かれてるっていうか歌われてると、でマスターとママがっていうとこがあってるのは実はそうなんですよね、
そうで怒った、もう恥ずかしい、もうやめてよっつったら、いや違うの違うの、今度ちゃんとしたの作るからってさ、それっきり作ってくれてないから、もううちのなんかいい話うちの歌にしてよとかって思ってるんだけどね、
ジョッキ片手に騒ぐカウンターのおじさんっていうのも実際にいらっしゃって、
うん、そうそう、あれジョッキじゃなかったんだけどね、でもあれジョッキの方がかっこいいから、はい、ジョッキだったと思う、もうね、なんかっていうとね、おいいよ女子は欲望かけるよっていうね、本当にそう、なんかいよいよ欲望かけるよとかしてさこういうねあれをする人だった、いつも、はい、うん、ビールをね片手に、ビール片手にじゃさ面白くない、ジョッキ片手の方がかっこいいよね、あれやっぱり、だから周りの人のことを結構あの頃はね、
はい、取り入れてるという
そう、だってだからね、
そうですね、そういう話って実際にこう接触されてる方じゃないとわからないんで
そう、
あとで、あ、なるほどそういうことがあったのかって
な、私一回聞いたことあって、ねえねえ井上君って知ってさ、どうやって私も知ってあれしたいんだけど、そう勉強したいんだけどと、今はもうその辺の自分の周りの人の日々のあれをね書けばいいんだよそう言ったから書けばいいんですよ、どっちかというとそうだったもんね、はい、あの頃は特にね自分の周りのこととかね、いや書けばいいんですよ
じゃあ簡単に言いますけど、センスある方はそれでいいかもしれないですけど ね
でも結構いろんなね、あんだけの本当大変だと思うね、はい、あんなのね、あんな何百もさ、よくそんなねあれがね思い浮かんでくるなと思って、
僕もうママと話して一番面白かったのが、ここテレビがあって、そのモノマネ番組でビーズのモノマネやってますみたいな時に全然似てないのやってる、もうバッサリやられた
じゃないですか全然良くないんだもん、もうよくずうずしくてやれたビーズ軍団だとかさビーズはビーズでさ、稲葉君と松本さんと稲葉君だけでいいんだからさ、やりたいのは分かるけどさ、そんなのね。
あとそう、もう一個、そのルーズの次のアルバムで、サバイブってあるんですけど、うん、その中にシャワーっていう曲があって、うん、それは勝さんのことを歌ってたらしいんですよ。
あ、それ知らないんだよ、よく言われるけど。
クローバーの話伺っていいですか、
うん、
六本木のクローバー。
クローバーね。
はい。うん、もう、洋菓子屋さんですかね。
そうそうそう。今なくなっちゃった、
ね。閉店されたみたい
です、ね。高級な美味しかったの、はい、高級なお菓子屋さんでね。で上がちょっと喫茶店になってて、はい、下がショップでね。上でみんな何しろだから高級店だから お茶でも何でもいいお値段
という
ようなところでね。でもみんなゆっくりのお茶打ち合わせとかなんかで使うようなお店だったけどね。もう何しろ高級お菓子。すっごいもうね。美味しくてさ、もう本当にね、あそこのねマロングラスも美味しかったし、何しろね、なんだっけな、あれ美味しいお菓子がいっぱいあったとこ、当時だって本当高かったんだもんね。そう、そこのね支配人さん、
はい、
もうよく 来ててね、
はい、
うん、でかつあのやっぱりこの大好きな人で、
はい、
たまたまねうち見えた時にカツさんと会えて、その時だから彼はやっぱりなんてあのほら黒沢さんのねあれ降板した時に
掛け武者ですね、
うん、それであとね、はい、中台さん、はい、中台さんになって、じゃあもうカツさんの前でそれをね言ったのよね、うん、あの、うん、中台さんじゃなくてあのやっぱりね、カツさんのあれが見たかったって、カツさんにあれして欲しかったなんてさね、言った普通さするとさやっぱり喜んじゃって、
はい、
で、ああそうかそうかなんてなるのが、やっぱりそこはカツさんってすごい人だなって思うのはね、うん、その中台さんもクローバーのケーキが好きらしいよなんてね普通言わないよねそんなこと、そういうね本当すごいなと思う。普通だったらね自分の味方だし、自分も本当にそれに出たかったんだし、もうあんな心の中ではね彼らの中台なんかなんならと思ってるかもしれないし、そんなのにねそういうことをね、カツさんはちょっとね違うなと思って、
やっぱりそこでも気使われてますよ ね、
ね、
いろんな方面に。
中台くんもねクローバーのケーキ好きらしいよなんてさ普通言えないでしょそんなされたことね、
可愛らしいですよね、
そうよ、
ちょっと返し方が
ね、おしゃれよ、ほんとすごい。あれは
あとあれですかね、あの白縫い兼業の時にお父様、
そうそうそうそう、
君は勝当時さん
がね最終の日、千秋楽の日にね、
はい、
見えて、だお父さんがあのこれやった時ね、お父さんにお父ちゃん来てくれって言ったけど、そんなもんね行くかよなんて行かねえよなんて言ってるらしいのねお父さんだけど千秋楽にねちゃんとやっぱりさすがね、そういうとこはねすごいなと見えて、そしたらよかったよって言ってね言ってもらえたんだって、すっごいね喜んでたけどね。
お父さん大好きだったんですね。
だよ、うん、この人ね、お父ちゃんのこともお母ちゃんのこともね、はい、だしお兄ちゃんのこともね、
はい、
もう大好きだったからね。もうでも杵屋勝当さんってすっごい素晴らしい素敵な、ね、方だと、魅力的なね、また勝さんと全然違う魅力よね、
はい、なんかこの時戦争でしたっけ。
そうそうそうそう、知らぬ県議の時ね、はい、そうこの時あの嫉妬してね、嫉妬心であの扇子をね買ってギューって絞るっていうお芝居だったんだけど、本当にボリボリに壊しちゃってでその扇子が3万円だったっ3万円の扇子をねバリバリにその嫉妬のね燃えてギューってやっちゃって、ほんでもうみんなあのスタッフのとあの事務所の人たちがね、もうこれやばいからって、アクリルから1万円の扇子になって1万円の扇子にしてもみんなこうやってバリバリ破いちゃってもうみんながね、もうこのお芝居だってもうほとんどねマイナスもいいとこよね、お金になってないよね。セゾンホテルに泊まっちゃってさ、あそこ、はい、その頃で1泊10万でしょ、
はい、
すごいだしもう毎日みんなにねごちそうしたりしてるんだからさ、まあまあ、いやこれなんか絶対赤字だと思う、もう全部そういうことで全部何やっても赤字にしちゃうから事務所が大変だよね。
でも生の芝居が見たかったですね。
いや素晴らしかったですよ、もう本当に。で最後ねこの白縫兼業のこれがほらもう捕まってね、もう引きずられてこうやっていくでしょ、はいはい、悪いことしてさ泣いちゃうって、先生泣いちゃうんですよねって言ったら、なんでだろうねなんて、悪いやつだからみんな喜んで拍手するの、なんかね泣くんだよねなんて、で稲葉もね泣いちゃったって最後、すっごいねもうね我々もね本当なんかジンときて、本当悪い人なんだか悪い人がねああやってもう最後引きずられてさあれするでしょ、映画なんかでも見てても ね、 ね、うん、それなのにね、そう言ったらね、なんでだろうねなんてみんなね泣いちゃうんですよね最後らさ、本当素晴らしかった。もう何しろもう本当こういうやってもみんなに満足してもらおうと思って、で全部あれしちゃうでしょ、はい、で満足してもらえるように本当のあれで芝居されてバリバリやってさやっちゃうしさ、もうねもう一生懸命精一杯なさる方だからね、でも何やったってね黒字にはなるわけないんだからもうマイナスなんて本当 当たり前なんだから
もう儲け以前に、うん、とにかく
好きだから自分がね、はい、一生懸命やっちゃうんだけど、はい、周りの人は困っちゃうね本人はいいんだけど周りの人はねもう本当だから勝プロはもう年中さって、
はい、
ねもう困って大変だった
やっぱりスタートして生きてっていうのはやっぱり辛いです
よね。みんなにチップ1万円ずつってやってね、はい、もう勉強なんだこれはなんてさ、はい、社会勉強っていうかさだからってみんなにもうほんとちゃんとねこの方とだからあの西の
藤山神美先生ですか
神美さん、はい、神美さんとあの東の勝新太郎ってね言うぐらいもう2人ともそうやって豪華にお金使っちゃうからさ
でもそのチップの話もそうですねあの、うん、それ事業料っていうか
そうそうそう
そのなりわいにしてる方の、
う
ん、
そうい
ろんなものをヒントをもらってる以上は
そうで、ね、
これは事業料だよっていうことでチップを
そう必ずね1万円、はい、だからあの関西のね、
はい、
あの藤山神美さんも必ずポチ袋にねちゃんと入れて用意して、はい、勝さんの場合はねポチ袋とかね入れてなかったと思うんだよね、うん、そのまんま手渡してこうやってさだからささんまさんとほら、
はい、
あのこのお蕎麦屋さんでさたもさんと
そうですね昔
90年
代後半ぐらい
初めてさんまがね、はい、勝さんにお会いした時こっちこっちに固まってこんなになってる時にさ、はい、ねお正月だったっけ勝さんお蕎麦大好きだからね、はい、たらさんまさんに「おじゃあお年玉」ってお年玉だからさんまさんびっくりしちゃって
「はい、
はあ」なんて恐縮してた1万円出して7000円お釣りくれって7000円1万円出て7000円だから3000円のほらお年玉で7000円お釣りくれなんてさ、
はい、しゃれてますね
そう笑っちゃも
あれ何でしたっけ「からくりテレビ」かなんかで、うん、さんまさんと玉緒さんがあのもう一緒にお仕事されてて、うん、特別ゲストで勝さん 出られた時ですよね、うんうん、で先に行きつけのお蕎麦屋さんで待ってるっていうシチュエーションで
そ う, そ, う, そ, う, そ, うそこのね赤坂のね、はい、あの今なくなっちゃったけどね美味しいお蕎麦屋さんだったの、はい、そこだったんだけどね
食べ方がちょっと日本酒をお蕎麦垂らしたりとか
そうそうそう
わさびでしたっけ
わさびもねお蕎麦の上に乗せてね、
はい、
あのつゆの中には一切入れないから、はい、でも日本酒をちょっとやってほらくっついちゃうといけないからね、はい、ちょっとシュッてやってねでも私もねそのわさびがねお蕎麦の上に乗せて食べる、はい、中入れちゃうとね、
はい、
なんでねそれがね お酒はかけて食べないけどでもねおしゃれよねそんなね、
はい、僕あれ子供ですよ、うん、19ぐらいの子供ですよ、うんそれ見てたんですよ、でうわ蕎麦屋で飲む大人ってかっこいいと思ってずっと憧れてたんですよ、でいつかこの店に行きたいと思ったんですけど、もうなくなっちゃったんですよ、ね、
なくなっちゃったそうすごいねいいお店私も行ったことないけどうちに来てるあのマスター の,、
はい、
の友達のねパーカッションやってる人の奥さんがそこで働いてたの、
はい、
一度行きたいなってうちになくなってちょうど角のとこよあの国会議事堂の方へ上がっていくっていうか、はい、それのちょうど角のねところだから、
うん、
なんでなくなっちゃったのかねあそこ
あとあれですねご飯もお米きれいに
超きれいにもうよくねお茶碗もこうやってやってねくるくるって見てね、うん、お米粒一つでも残ってたらきれいに食べる
繊細な方ですねやっぱり
そういうの見ると、ね、うんすごい大事に物をね、うん、大事にするっていうか納豆だってもうキヤーとか言って300回かき回すとかってなんとそんなにかき回さないでしょだけど300回とか言ってもうこうキヤーってかき回してねそれでね納豆はねこうやって箸をかってやるんじゃなくてねあのね、うん、あれうんとねあれ箸をでやるでしょ、
はい、
じゃなくて器を回すんだって
余計
器を回すんだとか言ってさ器を回す箸でこうやってやるんだ器を回すんだとか面白い
あとあれだあの話を伺いたかったんですあの夫婦ぜんざい、
うん、
あの時玉尾さんと共演されて
そうそうそう
舞台立たれて、うん、その時もご覧になってたんですよ
そうそうそうだからその時よほら楽屋に、
はい、
お土産持って行ってなんかあれがね多分ね六本木のねあの美味しいお寿司屋さんのね揚げ寿司やいなり寿司をね、
はい、
普通こうなってそれ裏返しでね柚子が効いてすっごい今でもあるんだけど、はい、美味しいあれなんだけどねでも一応楽屋にね持ってっからもこっちはちょっとさ謙遜してさ いや、あの、つまんないもんですけどって言って持ってったら、つまらないものは持ってきちゃいけねえよって言って、あ、違う、美味しいんです美味しいんですから言ったら、うん、そうかいなんてね
絶対勝さんそういういたずらというか、ちょっとそうどういうリアクションするかなって、
そういうね、つまらない、普通ね、やっぱりね、粗品とかつまらないものとかって、はい、謙遜して言うじゃない、はい、そういうの全然ダメなの美味しいから持ってきて先生食べてっていうね、じゃないとね、
はい、もうあの時結構もう足が、
そう、膝がね、もうひどかったのよね、もう痛いんだ痛いんだなんてさ、無駄があの時無駄が注射してたんじゃない、ほいでね、玉尾さんは背中にね、はい、あれしてさ、足膝でさ、ああやってね歩いて、
あの馬というか、
そうそう、はい、馬のね膝で、だからあれ見てた時にもう、痛い痛い痛いと思って、こっちがなんかねすごいあれしたけどね、それでもねやっぱりねすごいよね、役者って言ったもう、
はい、あ、亡くなった日もあれですか、
そう、のうちの方にね、はい、3時ぐらいにね伺ったんですけどね、すごいね、もう役者、もう占領役者っていう感じでね、綺麗だった、冗談で憂鬱で起きてきそうな感じでね、
はいはいはい、はい、うん、あ、そう、勝さんのお通夜の時提灯持ちが実はあの方たちというか、
そう、内田裕也、
はい、
ね、お通夜の時ね、内田裕也さんとかさ、あの力也さん、
はい、安岡力也さん、
そうそう、とかね、みんな、たまご、ご苦労様ですって言ってさ、もう普通、お通夜の時、ちょうちん持ち、
はい、
うん、してた。
あと、雁龍太郎さんはお店いらっしゃらなかったですか？
誰？
雁龍太郎さん、息子さん。
来てましたよ、この前ね、亡くなっちゃったけど。だから六本木のね、そのお店の時、はい、この白根健業の時にね、はい、出てるじゃないですか。だからその若いあれでもって自分の彼女を捉えちゃったわけね、彼にね。これでもパリパリだったけどさ、その時のね、お芝居のね、あれも厳しかったもんね、あれは。本当に。闇芝居ぐらいのことね、はい、いや、珍しい、そんなに。だからもう何しろ魂をつぎ込むみたいな感じでね、
はい、
なんとかね、あれしてほしい、朝まで、朝4時過ぎ、もう前のね、姉妹にはその前の公園にね、朝、あの、あれね、そんな寒くはなかったと思うんだけどね、連れてって、そこでもう芝居稽古したりね、うん、あ、本当にお前は玉尾の子かな、玉尾の子かったってね、なんであれなのか、なんて、かわいそうだった、あの時はね、でも、負けずに頑張ってよって言うしかなかったからね、終わった時にはね、うん、実は最後前の公園まで連れてっちゃって、公園でもうちらじらと開けてきて、夜が開けてきてるのにね、はい、で私はもう絞り持ってってそこでね、うん、してたけど、いやー、ほんとあんなね、勝さん見たのはね、なんちゅう、だから自分であれしてたんでしょうね、なんかね、なんとかこいつをっていう、この子をね、うん、って言われてね、でもかわいそうだよね、やっぱああいうね、息子にね、生まれたばっかりにさ、ね、それをね、あれする人もいるだろうけどさ、彼の場合は、まあ、
ご自身も絹屋さんという家からのですから、
うん、
ね、やっぱりどっかプレッシャーもあったでしょうし、ね、うん、
ですよね、
あとあれですね、あのママとしてはよくここ、あのグルナビとかで載ってるんですけど、お店のことが、うんうん、ビーズの聖地ってって言ってるんですけど、
ビーズの聖地って言われちゃってもね、
誰が言ったか知らないなって感じですけど、
そうなの、なんで勝手に聖地になっちゃうのかなと思って、
本当は勝さんの聖地として、
そうですよ、したい、本当はね、
うん、僕も初めてお店伺った時に、その勝さんの灯火を、火を絶やしたくないっていうママの一言にちょっと感動して、
ね、はい、本当火を消したくないからね、勝さんのもずっとね、だって今ほとんども知ってる人はあんまり若い人はいないだろうし、でおさあ、なんか消えちゃったら嫌だな、困っちゃうなと思うから、うん、ね、ここはもうやっぱり勝さんがね、愛してくれた店でさ、ほんとこんなね、だっていくらでも勝さんなんてさ、もうすっごい急なね、ところも行ってらっしゃるしね、そういう料亭さんでもどこでもね、行ってんのに、うちのね、店はね、ほんとだから自分のね、あの、なんていうのかな、あの、家みたいに思ってくださってたのかもしれない。だってうちのね、お店来ててさ、そうやって、ご飯なんか食べた後にさ、ズボン脱いじゃってさ、パンツ白い、あの、 あれのパンツ
1枚
ブリーフ、
はい、
1枚になっちゃってさ、で眼鏡かけて週刊誌ないかいなんつって、トイレの前でトイレの前でさ、こうやってでトイレ入ってなんてね、まずねうち以外にないんじゃないかと思う、うん、行くとしたってそっと行くしねぐらいじゃないのかな、自分のだから
リラックスできる空間っていうか、うん、
ね、うん、だからね、そうやってね、なんかそんなちっちゃな汚い店なのにさ、はやってね来てくれて、もう本当に、
まあ、本当勝新太郎さんの聖地として
うんね、なりたい。そうじゃ、だから勝さんのね、愛した店で、勝さん伝説の店、うん、それこそ聖地にね、はい、なりたい。
僕もあれなんですよね、やっぱり98年に上京して、お店は存在は、0年代ぐらいに知ってたんですけど、六本木という土地柄、
うん、
どうしても緊張してしまって、いやもう20代、いやそこらの人間が行ったら、うーんと思ってずっと迷ったんですよ。でやっと去年勇気出して行ってみたら、ものすごくこう優しく迎えていただいて、いつか行こういつか行こうと思って、そのいつかとかやっちゃうところでダメだと思って、で意を決して、
いやもうそんな、
そしたらまあまあ本当に優しくしていただいて、
いろいろ
教えていただいて、
もうやね本当に変なことばかり心配か
けちゃって、でも本当迷うぐらいだったら本当早く行っとけばよかったと思いました。
ね、早く来てくれた。
多分これ聞いてる方もちょっともし来ようと思ったら事前に連絡した方がいいですよね。
そうですね。
ネットとかでグルナビとかでお店の情報があるんで、うん、そこの代表の電話してもらえれば、うん、そちらに、
うん、昨日かも電話かけてさ、はい、出ようと思って出たら切れちゃってるからさ、はい、あなんか予約だったのかなとか思って、そんなにほら動けないからさっさと電話出れないしね。
だからまあ、
うん、そうだね、
来たい方はその事前に連絡してもらえれば、お店に何月何日行きますってあれば来るって形で、
うん、そうですね、
した方が。あともう僕本当もうちょっと早く生まれてカツさん
に
会いたかったです、ね、上京して
本当カツさんに会わせたかった本当に。
まあ、でも僕も緊張すると思います。
いやでもね本当でもね本当すごいね、優しくしてくれるとか、そういうあのキャラクターを持った人が好きだから。
いやいやいや、すごい。いや、やっぱり地方の人間ってそういうとこ東京はすごいなと思うんですよね。ちょっとママが言ってたのが、勝さんのファンの会みたいのを作りたいって、
うん、ね、作ってくれないかな誰か。
今でもあれですよね、水原弘さんのファンの会みたいなのあるんですよ ね、
そう京都でねやってるから、すごいなと思う。それも水原さんのこと知らない人がね、
はい、
やってるからすごいなと思って、いやー本当勝さんのね本当ファンクラブで、ね、作りたい。
もう権限あるって言えばタモさんだけですか。
ね、喜ぶ。
温度取って。
うん、でも本当喜ぶと思う。カツさんはね、本当ね、のなんかでこうやって残してね。だからうち来ればいつでもカツさんのというあれで全部、ね、
話は
見れるし、それだし、ね、あの佐藤一でも悪名でもね、兵隊ヤクザでもね、うん、だからうち来ればいつでもね見れるから。
とにかく勝新ファンの方ちょっと来てほしいですね。
うん、ね、そうなのね、年配のね、
はい、
人でいいし、一人ね、はい、前広島から来てる女性がいてね、はい、その今度もう全然来ないけど、こっち来てからもう一回来たのね、
はい、
何しろねもう大好きみたいで、勝さんのあれやるでしょ、
はい、
で勝さんのあのそういう雑誌とかなんかじゃなくして、勝さんのいろんな話してるのとかなんかあるの、はい、そういうのをねあの見てね、そこの端っこの方に近づいて泣いちゃうんだもん泣いちゃってさ、もうね全然もうすっごいファンの子がいるんですよ。何人かねそういう女の人でもね、
はい、
いたのねいや泣いちゃってなんて
ちょっとそこまでは
そう泣いちゃうんだもん、勝さんのあれ見て。
まあまあ程よい感じのファンの方が来てもらえればいいな、うんうん、で事前連絡してもらえれば
ね、
また今度じゃなくてもう早めに来てもらえたら一番最高だ、ね、
本当そう思う。
ということであの今回はママに はい、はい、来ていただいてちょっとお話いろいろ伺いました、はい、ありがとうございました。